は、僕はズンダモン、株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局のパーソナリティです。今日は2024年08月07日水曜日なのだ。今日は技術の進化や世の中の変化について気になるニュースをいくつか紹介していくのだ。一つ目の記事はスマホンというサイトで紹介されている死んでください。投稿のフワちゃん。 Google が全 CM を非公開に、降板はピクセルにとって大打撃にという記事なのだ。要約はタレントのフワちゃんが SNS で別の芸人に対して死んでくださいと投稿したことが発覚し、 Google がフワちゃんが出演する Google ピクセルの CM をすべて非公開にしました。これはピクセルの CM でフワちゃんが重要な役割を担っていたため、 Google にとって大きな痛手となっています。特にピクセル9シリーズの発表が1週間後に迫っているため、 Google はプロモーション戦略の練り直しを迫られる可能性があります。フワちゃんの発言はさすがに軽率だったと思うのだ。 Google もCM をすべて非公開にするという判断をしたのはかなり重い決断だったと思うのだ。2つ目の記事は牛の剛さんの見積もり制限でやったらどうやって予算取りするねんという話という記事なのだ。要約はこの記事はソフトウェア開発において従来のように詳細な工数見積もりを行わずにどのように予算を獲得するかについて著者の経験と考察に基づいた内容です。著者は現在の北米の開発チームでは詳細な工数見積もりや納期コミットは行わず、スコープは柔軟に変更され、納期はあくまでも目安として捉えられていると説明しています。これは詳細な見積もりが不確実性が高く、かえって開発の質を落とす可能性があるためです。予算獲得については開発チームの人員規模と必要経費から計算されることが多いですが、追加人員が必要な場合は経営層が納得できるエビデンスを示す必要があります。著者は経営層は詳細な機能よりも投資価値を判断できる情報を求めていると指摘し、デモ駆動開発などの方法で成果を早期に示すことで予算獲得につなげられると提案しています。2002年に著者が経験したアジャイル開発における予算獲得方法も紹介されています。当時の方法では顧客にとって最も重要な機能のみを詳細に見積もり、残りの機能は変化を許容することで予算をコミットしていました。この記事はソフトウェア開発における予算獲得の考え方について、従来の方法にとらわれず新しい視点で考えるためのヒントを与えてくれます。特に日本のエンジニアにとっては北米における開発プロセスや予算獲得の考え方を知る上で参考になる内容です。北米の開発チームでは詳細な見積もりを行わないことが多いってちょっと驚きだったのだ。でも柔軟な開発ができるのはいいことなのかもしれない。3つ目の記事はレバテックラボの量産型 UI から脱却したくて個人開発の人体検索コンフィが提言する探しやすさの形フォーカスという記事なのだ。要約はコンフィは賃貸物件の検索条件を入力すると地図上の地域がリアルタイムに色を変え物件数も表示されるウェブサービスです。開発者は既存の賃貸検索サービスの UI に違和感を感じ、より直感的で使いやすい UI を目指して開発しました。従来の検索サービスでは都道府県や物件種別などの条件を段階的に選択していくため、ユーザーは自分の希望する物件のイメージを明確に把握することが難しいと感じていました。コンフィはヒートマップのように広範囲のエリアを俯瞰して検索できることで、ユーザーが希望する条件に合う物件がどの地域にどれくらいあるのかを直感的に理解できるように設計されています。またページ遷移なくリアルタイムで検索結果が反映される SPA シングルページアプリケーション を採用することで、ユーザーはストレスなく条件を変えて検索することができます。さらに高速な処理速度を実現するために、バックエンドをラストに前面にプレイスすることで実行速度を約 1.5 倍に向上させました。開発者は不動産データの美しさに魅了され、そのデータを分かりやすくビジュアライズすることでユーザーにより良い検索体験を提供したいと考えています。個人開発という自由な立場を生かし、既存のサービスでは実現しにくい新しい UI の形を模索し続けています。地図上で物件の数を表示するって新しい発想だなと思ったのだ。賃貸物件を探すのがもっと楽しくなるかもしれない。4つ目の記事は、家族に無許可でポケモンカード売られたという記事なのだ。要約は、筆者は子供の頃に集めていたポケモンカードを実家の押し入れに保管していました。しかし数年ぶりに実家に帰ると、押し入れからポケモンカードの箱が入っていたリュックサックがなくなっていました。兄に問い詰めたところ、兄は筆者のポケモンカードを無許可でメルカリで販売していたことが判明しました。兄は筆者のポケモンカードをいらなくなったという理由で販売したとのことですが、筆者は兄がメルカリで販売した金額がカードショップでの買取金額より大幅に低く、兄が十分な金額で販売していないことに気づきました。筆者は兄に弁償を求めたい気持ちもあるものの、兄が金銭的に余裕がないことや両親に心配をかけたくないことから、どうすればよいか悩んでいます。これは困った状況だね。昔の思い出の品を勝手に売られるのは悲しい気持ちになると思うのだ。今日は技術の進化や世の中の変化について気になるニュースを4つ紹介しました。ふわちゃんの発言、 Google の対応、ソフトウェア開発における予算獲得の考え方、賃貸検索サービスの UI、 そして家族に無許可で売られたポケモンカードについてでした。今週もたくさんの情報が飛び交っているな。この放送局では皆さんの意見や感想を募集しています。ぜひ番組へのメッセージを送ってください。それではまた来週お会いしましょう。